ただいまから2021年5月2日主日礼拝を執り行ってまいります。前奏のうち主の前に心を静めてまいりましょう。礼拝への招きの御言葉、詩編145編8節から10節をお読みいたします。どうぞお聞きください。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。主よ、あなたが作られたすべてのものは、あなたに感謝し、あなたにある敬虔な者たちは、あなたを褒めたたえます。開会の賛美をいたしましょう。ご起立できる方はお立ちいただき、聖歌652番、腹に若草がを賛美いたしましょう。
私たちも春の喜びを歌おう。春を作られた神様を歌おう。風が柔らかく野原を私たちも春の喜びを歌おう。春を作られた神様を歌おう。遠くで家畜の声が聞こえ近くで小鳥が何か歌い出す。私たちも春の喜びを歌おう。春を作られた神様を
ぞお座りください。司会者が礼拝のためにお祈りをいたします。愛と憐れみに富んでおられます天のお父様、主の尊い御名をあがめ褒めたたえます。今日も主の御名が天においてまた地において褒めたたえられますように、あなた様が私たちを招いてくださり、今あなた様に礼拝を捧げできるこの恵みと特権をありがとうございます。私たちは以前あなた様から遠く離れ、御怒りを受けるものであったにもかかわらず、一人子である御子イエス様の十字架のその計り知れない愛を通して罪許され、神の子としてくださり、あなたと共に永遠に生きることができるようにさせてくださったことを感謝申し上げます。この喜びをもってあなた様に今礼拝を捧げできることを感謝いたします。またこの一週もいつも御霊で満たしてくださり、主に頼りながら主に喜ばれる歩みをすることができますように、どうぞお導きください。本日礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師をご聖霊で満たしてくださり、あなたの御思いを十分にお語りくださいますように、また聞く私たち一人一人の心を開いてくださり、今日から始まるこの一週もあなたの命の御言葉に生き従っていくものとさせてください。この礼拝を最初から最後まであなたにお委ねをし、私たちの救い主であられるイエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。聖書朗読をいたします。マタイの福音書5章1節から9節。新約聖書新改訳2017版では6ページ第3版でも6ページになります。マタイの福音書5章1節から9節をお読みいたします。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。子ども祝福式を堀田牧師にしていただきます。
子ども祝福のお祈りをさせていただきます。まずどうぞ耳でお聞きください。御言葉をお読みします。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れて来られた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれた。この 当教会に与えられている子どもたちは、神の祝福を求めて集っております。私たちにとって将来を担う宝の器であります。見舞いにいます子どもたちは神に心から愛されております。もちろん全世代の方々を神は公平に愛しておられます。神様はそれぞれのご家庭に子どもたちを与えてくださることによって喜びと祝福を与えておられます。聖書は子どもは神から与えられた賜物であると教えています。この子どもたちを愛し育て守り導く責任が両親に親に与えられ、また教会にも神の家族、霊的な家族として子どもたちを愛して育てる使命が与えられております。私たちは互いにその使命を果たすことができるように祈ってまいりましょう。ではお祈りをいたします。慈しみ深い天のお父様、愛する兄弟姉妹の家庭にあなたが子どもたち一人一人を尊い存在として与えてくださり、今日まで守り育ててくださいましたことを感謝いたします。また東教会にありましても、霊的な家族として霊的な子どもたちを教会に与え、子どもステップを通して、また皆様の愛の眼差しや祈りを通して育てられていることを感謝いたします。願わくはこの子どもたちにあなたの恵みと祝福を豊かに与えてくださり、身も魂も健やかに成長させ、神と人から愛されて成長していきますようにお祈りください、お守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
使徒信条を皆様と一緒に告白をいたしましょう。ピンクのファイルに使徒信条がありますのでご覧ください。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。本日の説教箇所の聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヤコブの手紙3章13節から18節、新約聖書新改訳2017版では462ページ、第3版では448ページになります。それではヤコブの手紙3章13節から18節をお読みいたします。あなた方のうちで知恵があり、分別のある人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦々しい妬みや利己的な思いがあるなら、 自慢したり真理に逆らって偽ったりするのはやめなさい。そのような知恵は上から来たものではなく、地上のもの、肉的で悪魔的なものです。妬みや利己的な思いのあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありません。義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのです。牧会の祈りと説教、2種類の知恵と題しまして、堀田牧師にしていただきます。
牧会のお祈りをお捧げいたします。天のお父様、あなたの御名をあがめます。主イエス様の恵み、父なる神の大きな愛、ご聖霊の親しい交わりを感謝いたします。今日まで私たちが、罪深い私たちが生かされ、許され、愛されているのはあなたの驚く恵みのおかげであります。本日も素晴らしい神であるあなたを礼拝できますことを感謝します。それぞれの礼拝を豊かに祝福してください。迫害の中にある国々に平和がありますように。また有沢先生ご夫妻のお働きを祝福してください。迫害のある国々の礼拝を祝し、クリスチャンたちを励ましてください。今入院されている方々、施設におられる方々、病の中におられる方々、看病されている方々、お一人暮らしの方々、試練の中におられる方々をお守りください。コロナウイルスが収束しますように。どうぞ治療薬が、またワクチンが用いられ、自由意志によるワクチン投与が遅れておりますけれども、いつの日か投与できて収束につながりますように。今逼迫しております医療従事者のお働きを守り、医療従事者の方や介護従事者の方が倒れないようにお守りください。皆さんお一人一人、ご家族を感染からお守りください。すべての方々の経済をお守りください。自殺からお守りくださり、主の救いをお受けになることができるように。政治の指導者たちが的確な感染防止の手を打つことができますように。私たちの人生には悩み課題がありますが、主が弱い私たちをお守りください。本日の礼拝後の子どもステップを祝福してください。若者に寄り添ってくださる平吹伝道師ご夫妻の健康を守り、尊くお持ちください。イエス様から愛を受けて、大人も子どもたちも青年たちも共に支え合い、愛し合っていく教会として、全世代を大切にする教会として祝福してください。今週、今日礼拝の後に行われる子どもステップを祝福し、あなたが一人一人のスタッフを支え、子どもたちを育ててください。今週金曜日、子どもは HBI の授業の奉仕があります。心を込めて奉仕をし、次の世代を担う方々が育っていきますように。4月から始まりました午前9時45分から10時までの若者伝道のための祈り会を祝福し、教会の業として若者伝道が前進していきますように。本日礼拝後、臨時総会を行われ、決算総会の準備が行われますが、祝福してください。 会計のご奉仕を毎週なさっている礼拝後のお一人一人のご奉仕を豊かに祝し報いてください。23日の決算総会が豊かに祝福されますように。本日御言葉から説教いたします。私を罪深いものであります、主の十字架の血とご聖霊によって聖別し奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞かれる会衆の皆さんに御言葉が心に届き、生きる希望と力を与えてください。本日の全世界の礼拝が祝福され、神様の皆が崇められますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日も皆様に祈っていただいて教えられました御言葉をまとめまして、説教をさせていただきます。今日は2種類の知恵と題して御言葉を味わいたいと思います。常に神の先にある先行的恵みを今日も味わいましょう。イエス様こそ真の知恵、識別力があり、賢いお方であり、純真で平和で寛容、温順なお方であること、また私たちに対して憐れみ深く良い身に満ち、えこひいきなさることがなく、見せかけのない愛で愛してくださることを感謝しましょう。この主が主を信じる私たちの心に住んでくださり、私たちに対してそのように接してくださることを感謝しましょう。まずこの恵みを覚えて心から感謝したいと思います。私たちが主から離れている時の知恵を聖書から見て、本日の箇所から見てまいりましょう。神様から離れている時の私たち人間の知恵は、私たちの心の中に苦々しい妬みや利己的な思いを生むということです。14節にあります。秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあります。主がこのような私たちの罪を負って十字架で身代わりに死んでくださった恵みを感謝しましょう。苦々しいという言語は、冷酷な、つっけんどんな、意地悪なという意味があります。そのような苦々しい妬みや利己的な思い、つまり神の御前で自分の分ペースを忘れて他の人と張り合おうとし、自分と人を比べるとき妬みが起きます。これは家庭の中でも教会の中でも職場でも起こることです。利己的な思い、妬みは争いを引き起こします。主の御前での自分の分、自分のペースをつかむことができるように祈りましょう。利己的な思い、この言語は党派の関心を買う野心、競争心、党派心、利己心、我欲、争い、喧嘩好き、反抗心という意味があります。私たち一人一人に実はこの心があるのです。そのためにイエス様は十字架で死んでくださいました。この地上の地位や知識が増すとき、私たちは自分と意見を異にする人にすぐに敵対心を抱きやすくなってしまいます。それは自分の主張こそいつも正しいという誇りがあるからです。クリスチャンになりますと、自分の主張がいつも正しいわけではないと神様が教えてくださいますが、神様から離れておりますと、いつも自分の考えが正しいという誇りに間違った方向に行ってしまいます。自慢したり真理に逆らったりすると14節にあります。知恵とは真理を知ることであり、すべての物事を 神の視点で考え、捉え、判断することであります。真の知恵、真理は人を誇らせたり利己的にはしません。真理は自分自身の罪や醜さ、弱さを示してくださるからです。妬みと利己的な思いを持ちながら自分の知恵を誇っているなら、表と心の中が矛盾しており、真理に逆らう偽善者となります。そのような知恵は上から、つまり神様から来たものではなく、地上のもの、肉的で悪魔的なものです。悪魔に支配されたものであります。妬みや利己的な思いのあるところには、秩序の乱れや、それは家庭、教会でもそうですけれども、神様ではなく自分が中心になるときに秩序を乱すことになります。あらゆる邪悪な行いが生まれます。私たちの神は混乱、この言語はこの秩序の乱れと同じ言語であります。神は混乱、乱れの神ではなく平和な神なのですと第一コリント14章33節にあります。この文脈から説明しますと、神は混乱の神ではなく秩序を生み出す平和の神ですという意味であります。ですからこの神の知恵が秩序の乱れを生むはずがありません。すべてのことを適切に秩序を正しく行いなさいと第一コリント14章40節にあります。妬み、敵対心、利己的な思い、秩序の乱れの特徴を見てまいりましょう。1、正常な判断が失われ、とにかく反対するということが心が起こります。内心は賛成であっても、ある人にとにかくある人の意見に反対するという秩序とは逆のことが心の中で起こります。二つ目に、相手を理解しようとする思いが消えてしまうのです。そうしますと、その方と距離と壁をますます自分で作っていく人間になります。三つ目に、闘争心、反抗心が心を支配し、交わり、関係は正常な機能を発揮しなくなってしまいます。敵対心の行き着くところは相手の否定であります。つまり相手の否定ということは、意見が異なっても私たちはその意見をお互いに尊重し合うなら成長の機会となりますが、意見が違うとその人の人格、存在そのものを否定してしまうということになってしまうのです。私たちはいつも教会の中でも心に置いておきたいことは、教会の中で意見が違っても良いということです。と同時に、人格を尊びながら意見と人格を分けて、意見が違ってもその方の人格を尊重して、互いに主を中心に話し合っていくときに良い案が生まれるということであります。ついには相手を抹殺しようとさえする敵対心に気をつけて祈りましょう。悔い改めましょう。そこにあるものはあらゆる邪悪な行いであります。秩序が、神様が与えられる秩序が乱れるとき、そこに残るのはそれぞれの身勝手な行いだけとなります。私たちの心にもこれらの罪があることを認める人は幸いな人です。主の十字架の恵みで許され、ご聖霊によって心が清められ、相手の意見を重んじて、でも自分の意見も述べて、互いに神様の御心に近づく愛が満ちるように祈りましょう。 では人間の知恵ではなく上神様からの知恵の特徴を見てまいりましょう。その知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいとあります。最も知恵に満ちておられた主イエスは心が柔和でへり下っているとマタイに記されています。自分に知恵や知識があると思い上がっている人の特徴は傲慢であります。他の人に厳しすぎたり不寛容になったりしてしまいます。自分の意見や行動を絶対化するところから分裂や争いが起こるのです。私はある時にそのことを神様から教えられた時、私の言葉遣いを気をつけるようにしました。絶対にという言葉はできるだけ使わないように気をつけています。自分が絶対いいからという言い方はそれ以外の意見を排除することになります。でも私たち人間は絶対と使える資格のある人間はいないと教えられました。ですから絶対という言葉を避け、でも自分の意見を述べて相手の意見も聞くようにしております。知恵が本物かどうかはへりくだった頃と生活でわかります。へりくだった人は聞く耳のある人であり、知恵正しい判断を身につけていくのです。つまりへりくだった人とは聞く耳のある人であり、神様と人の意見を聞く耳のある人はますます成長するという意味であります。聞く耳のある人は成長が止まらず知恵正しい判断を身につけ続けていくことができるのです。私は牧会者として経験を積んでおりますが、自分がいつも正しいとは限らないことを教えられ続けています。いつ天に召されるか分かりませんが、最後まで聞く耳のあるものとして生涯を閉じたいと思っています。へりくだった人は聞く耳があり、神と人から学び正しい知恵判断を身につけるのであります。上からの知恵、神様からの知恵、へりくだった人に神が与えてくださる知恵、上からの知恵を示す17節を順番に味わいたいと思います。神がくださる知恵の特徴は今日は7つ見ます。記されております。 1. 清いものとあります。神からの知恵は潔白、純真、清いものであります。心の中に妬み、敵対心がありながら自分を誇るような偽善のない心を神はくださいます。誤った判断、悪い点はごまかさずに認める、謝る誠実さがあります。私は今テレビを見ることがありますが、ニュースをよく見ますと同時に時々とても教えられるドラマがあればドラマも見ることがあります。今私が見ているドラマの一つは、とても謙遜と誠実な裁判官を主人公とするドラマを見ておりますが、毎回教えられることがあります。その脚本家はどなたか知りませんが、聖書の知識があるのではないかと思うほど教えられます。その番組の中である方がこう言いました。裁判官に一番大切なことは何でしょうか。そうしますと傲慢な裁判官が答えます。間違わないことだ。裁判官にとって一番大事なことは間違わないことだと、その傲慢な方は言いました。それに対して主人公の役の方はこう答えました。誠実な裁判官の 答えはこうでした。裁判官にとって一番大切なことは何か。それは、私たち人間の裁判官は完全ではないということを認めることである。私たち裁判官も人間であるので間違うこともあることを認めなければならない。大切なことは、裁判官として最も大切なことは間違いを認める誠実さだと答えました。私はその言葉が心に残りました。まさに聖書の教えです。清い神を信じる者にはこの清さ、純真さ、自分の誤りを認める誠実さが与えられるということです。完璧に正しい方は神のみです。人間は裁判官であっても政治家になっても地位が高くなっても完璧な人は一人もおりません。自分の間違いを認める誠実さがある人は幸いな人だと聖書は教えます。またそうでなければならない。平和、主を信じて自分の罪が許されると、まず神との平和ができます。その平和は、神様から流れてくる平和は、自分との関係、神が受け入れられた自分を自分でも受け入れる自己需要が生まれます。私は牧会の年数が増えるごとに確信が増してきましたのは、この神が受け入れられた自分を自分でも受け入れる自己需要はとても大切だということを教えられ続けています。自己需要、神が受け入れられた自分を不完全な自分でも受け入れるということをするとき、初めて他の欠点がある人を受け入れ愛することができることにつながるということです。自分を受け入れてない人は他の人を受け入れることはできません。人との関係、許し、受け入れる、違いを認め合うという良い方向に影響を受けていきます。私たちの憎しみの心を許しと愛と平和、平安の心に神が変えてくださることを感謝します。神との関係が崩れますと、人との関係も潤いがなくガサガサしていきます。三つ目に、神がくださる知恵の特徴は優しさであります。この言語の意味は、寛容寛大なという意味があります。柔和で温和な、優しい、親切なという意味があります。神は神と交わる私たちにこの優しさ、心を与えてくださることを感謝しましょう。次の御言葉は協調性。2017年の訳は協調性と今までの訳と変わりました。私はこの訳は名訳だと思います。協調性のない人は家庭は教会を立て上げることはできません。協調性は本当に大切です。これは喜んで従う、従順な、温順なという意味がありますが、この協調性の意味は他の人の話をよく聞くということです。と同時に、遠慮しすぎて自分の意見を言わないということではありません。協調性のある人とは、自分の意見も謙遜に愛を持って正直に語ってよいのです。と同時に、協調性のある人は自分の意見だけを無理に押し通そうとしないということです。間違ったことでなければ、自分の意見ではないことが決まっても従い、協力する、協調性ですね。これは成長した人の姿だと思います。残念ながら、私を含めて私たち人間は、自分の意見が通ったことには喜んで従っても、自分の意見が通らなかった時には協調性がなく、あまり積極的にその方針に従わないという態度を示してしまいますが、神がくださる知恵は協調性があり、 協力する心が生まれます。5番目に神のくださる上からの知恵の特徴は憐れみと良い身とあります。これは他の人の悲しみや苦しみに共感し寄り添う心、その人々を慰めるために相手に負担感を与えないように配慮しながら真に助けとなる行為、愛を示すということです。6番目に神から上からの知恵の特徴は偏見がないということです。これは双心でなく純粋という言語の意味があります。良い地位につくために悪い策略を巡らしたりしないということです。人を地位、人種、見かけ、性別、能力等で差別しない心のことです。党派心のない自分につける群れを作るのではなく、また他の人につく分派活動をすることはなく、イエス様に一人一人が結びつき、そして一人一人の距離が縮まる一致のことであります。7番目に神からの上からの知恵は見せかけのないものとあります。これは偽りがない、偽善がないという意味であります。演じたふりをしない誠実さ、表裏のない真実さであります。このような知恵を神から求めましょう。最後に3番目、義の実、思いと行為が神の御心と一致する実を結ばせる種は、平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのですとあります。平和を作る人は心に妬みや敵対心を持っていなくて、悪口、陰口、噂話を広めることをいたしません。噂話は自分のところで止めます。口の自制を祈り求めます。すべてをご存知の神に祈り委ねます。関係の近い人の噂で必要と導かれるならば、祈りながら本人と交わります。このような噂が私の耳に届きましたが本当ですかと、その友にと交わります。その時その友は実はこうだったんですと説明をしてくれて、実情に近づくことができるのです。曲がった噂ではなく、主を間に置いた交わりで真実を知り、信頼関係を養うことができます。ある人を憎んでいるなら、神に正直に告白し、自分自身が今日までどんなに大きな愛でと寛容で神に愛され許され続けてきたかを深く思い起こす時間を持ちましょう。心からの感謝が生まれます。そして祈りましょう。あなたが私を愛し許されたように、私も人を愛しにくい人を愛し許すことができますようにと祈りましょう。神はその祈りに応え愛をくださいます。また人生に必要な知恵、判断力、識別力が与えられるように祈りましょう。ヤコブの一章5節にこのような約束があります。あなた方のうちに知恵、判断力の欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられますとあります。この咎めることがなくという言語を調べると、人間はあまりにも自分に求められすぎると、もういい加減にしてこれが最後だよという言葉をかけることがあります。しかしここでの文脈で咎めることがなくということは、神様は知恵をしつこく何度求めても咎めることなく喜んで与えてくださるという、 もうその祈りはやめなさい、しつこすぎますという方ではなく、地位を求めることを喜び、咎めることなく喜んで与えてくださるということです。最後に祈りを読ませていただきます。神からの知恵に満たされ、争いを作るものではなく、主にある平和を作るものとなり、義、神の御心、神の前の正しさの実を結ばせる種をまくものとしてください。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、この世には2種類の知恵があります。自己中心の知恵、秩序を乱す知恵、それらが私たちのうちにあることを認めます。十字架の血で許し清め、ご聖霊によって新しい清められた知恵をください。その知恵は恩和で平和で純真で、人を許し愛し、そして識別力のある愛をくださることを感謝します。神からの知恵に満たされ、争いを作るものではなく、主にある平和を作るものとなり、義、神の御心、神の前の正しさの実を結ばせる種をまくものとしてください。尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
応答の賛美をいたしましょう。ご起立できる方はお立ちいただき、教会福音賛美歌438番、川のような平安がを賛美いたしましょう。
どうぞお座りください。献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。
献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を聖別し、心を込めてお捧げいたしましょう。司会者が献金のお祈りをお捧げいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。人間の知恵ではなく神からの知恵に満たされ、争いではなく平和を作り、義の実を結ぶものとなるようにお導きください。日々あなた様の似姿に作り変えてくださいますようにとお願いいたします。天の父様、日々私たちに必要なものを満たしてくださり、心よりありがとうございます。今お捧げいたしましたこの献金を、あなた様の御用のためにどうぞお持ちくださいますようにとお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。聖餐の祈りを堀田牧師にしていただきます。
聖餐のお祈りをいたします。御言葉に一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさいと仰せられておりますので、まずこの聖餐の祈りの中で目を閉じて心を静め、神様と交わり、一人一人を人が自分を吟味するという意味は、自分の罪を心の中で告白して神から許しと清めをいただくということです。どうぞお互い今神様と交わり、自分に示される罪があれば神様は十字架の恵みで喜んで許し清めてくださいますから、神様の前に悔い改め許しをいただきましょう。しばらく神様と交わり、自己吟味の祈りをいたしましょう。恵み深い天の父様、私たちの心の中にはあなたの光に照らされるときに、不貧困、汚れ、憎しみ、恨み、公職、偶像礼拝、分裂、分派、またありとあらゆる罪があり、今日の御言葉にの光に照らされるとき、本当に争い、秩序を乱す、そして自己中心の罪があることを告白します。そのありとあらゆる罪のためにイエス様が十字架で背負い、完全な贖い、償いを完成してくださったことを感謝します。これからコロナ感染のために実際にパンとブドウ汁をいただくことは今控えておりますが、心の中でイエス様からパンと杯をいただかせてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。御言葉をお読みします。主イエスは十字架に渡される夜、パンを取り感謝を捧げて後、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。目を閉じてイエス様の姿を思い浮かべましょう。 イエス様はこう皆さんに語りかけておられます。パンを取り感謝を捧げ、これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。今心の中でイエス様からパンをいただきましょう。このパンはイエス様が十字架で捧げ尽くしてくださり、私たちの罪を償ってくださったパン、そして今キリストの体としてイエス様と一つとされていることを表すパンであります。今イエス様から心の中でいただき味わいましょう。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。次に心の中でイエス様からいただくこの杯は、イエス様が旧約時代は動物の血による契約でありましたが、動物の血では完全な罪の許しを、清めをいただくことはできませんでした。でも旧約時代が、旧約聖書が無駄であるという教えではありません。旧約聖書の一つ一つの生贄は、イエスご自身の十字架の贖いを指し示しておりましたから、旧約聖書も大切に読みましょう。と同時に新約時代、旧約聖書が示しておりました生贄は、すべてイエス様を指し示し、イエス御神が実際に私たちのすべての罪の生贄としての十字架の血を流してくださったがゆえに、私たちの罪は完全に許しが完成して、私たちが主を信じるときにその許しが与えられることを感謝しましょう。この今イエス様から杯をいただき、その十字架の血による許しを感謝していただきましょう。イエス様は2000年前の金曜日午前9時から午後3時まで十字架につけられました。イエス様の御手と御足には釘が打ちつけられ、激しい痛みの中で罪のない清い血が滴り流れました。その一滴一滴の罪は、私たちの数えきれない罪をすべて清め、贖い、償い、尽くしてくださったのです。心から感謝します。聖書をおっしゃいます。あなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。主が再び来られるまでこの聖餐式を続け、そして主の十字架の福音を告げ知らせ続けましょう。最後にお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日も心の中でイエス様から私たちの身代わりの十字架で捧げられたイエス様の身体の表すパンと、私たちの罪を完全に許す十字架の血を霊的に心の中でいただきました。ありがとうございます。こんなに愛され許され続けているのですから、私たちも他の人を愛し許し続けて、そしてイエス様の福音を主の再臨の日まで振る舞いを通して、愛を通して、祈りを通して、言葉を通して告げ知らせるものとしてください。このあふれる恵みを感謝し、尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
報告の時ですが、週報にあります教会活動のお知らせと教会関係者のニュースは各自ご確認くださいますようお願いいたします。報告の右下に記載されています大人と子どもの暗証聖句を皆様と一緒に一度お読みいたしましょう。3、はい。 義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのです。ヤコブの手紙3章18節。主の祈りを皆様と一緒にお祈りをいたしましょう。ピンクのファイルに主の祈りがあります。どうぞこちらもご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。ご起立できる方はご起立いただき、聖詠教会福音賛美歌271番、父子聖霊のを賛美し、その後祝祷を堀田牧師にしていただきます。
どういたします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが、集われたお一人お一人とご家族の上に、ご自宅で礼拝をなさっているお一人お一人とご家族の上に豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。これをもちまして2021年5月2日の主日礼拝を終わらせていただきます。ありがとうございました。